おはようございます。私は青鳥音本部講師で山口県出身の山口哲弘です。第2回目の本日は谷口青鳥前青鳥音総裁の著書命を引き出す錬成会をテキストに、自分は運命の主人公というテーマでお話をさせていただきます。私は現在京都府宇治市にあります青鳥音宇治別格本山に勤務していますが、所属部署は錬成部研修科で、日々研修生と共に心理研鑽に努めています。研修生とは住み込みで青鳥音の教えを学び実践する制度のことです。そこで私と一緒に研修生のお世話係をしてくれているのが滝口正弘さんです。彼は青鳥音が独自に運営管理している SNS サイトポスティングジョイで心のリーダーという名前で感動と喜びを投稿しているので、彼に会ったことがなくてもポスティングジョイでご存知の方もおられるかもしれません。私と滝口さんとの出会いは、彼が21歳の時、今から約10年前の平成16年1月、初めて宇治別格本山の錬成会を前期10日間受講した時のことでした。錬成会とは、合宿形式で青鳥音の教えを学び実践する集いのことです。彼はいわゆる非行少年で、筋金入りのワルでした。彼は21年間、自由気ままに生きてきて、散々両親や家族に迷惑や苦労をかけてきました。親の勧めで、いやいや渋々参加した錬成会でしたので、初めの頃は講話も耳に入りませんでした。ところが、上申行を受けて、突然自分が変わったというのです。上申行とは、過去の悪い思いや行いを紙に書き、青鳥音のお経を読みながら燃やして心を清める行事のことです。上申行の前に、錬成部長の永田忍本部講師に声をかけてもらい、たくさんの話を聞いてもらい、自分が良くなるなら、楽になるならと、上申行の用紙に自分の嫌なこと、親のことなど2枚にわたって書いたのです。上申行を先導する永田講師の、これで終わりますという言葉の時に、自分の体がスーッと楽になったのを感じたのでした。それまでは、親に、なんで産んだんだ、と言ったり、なんで自分は幸せじゃないんだ、とばかり思っていました。それが上申行を受けて、初めて自分を喜ぶことができたのでした。そして、自分が求めていたのは、青鳥音への教えだった、と喜んで帰っていきました。しかし、滝口さんは、家に帰ったら、ご両親に感謝の言葉も何も言えなかったのでした。講話はほとんど聞いていなかったので、喜びや感謝をどう表現していいのかわからなかったのです。一週間ぐらいで心の高まりは消えてしまい、元の生活に戻ってしまいました。やっぱり環境が悪いんだ、親が悪いんだ、周りが悪いんだ、だから仕方がないんだと思い、また周りに迷惑と苦労をかける生き方をし始めたのです。青鳥の絵では、周りの環境は自分の心で抱えていくことができると考えています。つまり、運命は環境に支配されるのでなく、自分の心で導くことができるのです。運命の主人公は、周りの環境ではなく、自分であると考えるのです。滝口さんは、自分が主人公の運命を生きることをせず、周りのせいにして逃げていたのです。つまり、他から支配された人生であり、そこには本当の生きがいや人生の喜びは見出すことはできないのです。本日のテキスト、命を引き出す錬成会の124ページから125ページを一部省略して朗読します。総本山や飛田給や宇治での錬成の生活は、多くの場合、皆さんの日常生活と大いにかけ離れた姿であるだろう。だからこの錬成を終わって故郷に帰った時、皆さんは錬成時の感激と情念と 実行力と幾分か見失ってしまう人もある。そして時間が経つにつれて、いつの間にか元の黙阿弥の生活に出している自分を発見し、失望落胆する場合もあるであろう。しかし、失望すべきことではないのである。我々は失望する暇があったら、立ち上がる方法を考えることだ。そして断固として巧妙に面前と帰するのだ。言うまでもなく、それはあなたの社会的環境がそれだけ名網に覆われていることの証拠である。だから個人だけで救われようといかに頑張っても、それには限度があることがわかるであろう。そしてあなたは再び例の高揚のために錬成道場に帰ってくるに違いないのである。朗読を終わります。滝口さんは最初の錬成会では、その喜びを日常生活に表現できませんでした。しかし、そこで諦めてはいけないのです。やがて、彼が再び宇治別格本山を訪れる日がやってきました。6年後の平成22年2月のことでした。久しぶりの本山でしたが、一歩踏み込んだ瞬間に、環境が悪いんだ、親が悪いんだ、周りが悪いんだ、という自己中心的な考えがなくなり、すべてが喜びに、ありがたい思いになり、神の子の自覚と感謝の心でいっぱいになったそうです。親に対してはなかなか感謝できていませんでしたが、錬成会5日目に聴診行を受けて、感謝の思いが湧いてきました。生まれて初めて、お父さんありがとうございます、お母さんありがとうございます、と唱えて、涙が止まらなくなりました。あれだけ許せなかったのに、あれだけ憎んでいたのに、なぜか目を閉じて両親のことを思うと、優しくしてくれたことばかり浮かびました。家族のことを思うと、みんな幸せになりたかったはずなのに、自分はなぜ逆のことをしていたのだろうと思いました。最初は優しかったお母さんの顔が思い浮かんでいたのに、次に自分のせいで泣かせてしまったお母さんの顔が思い出されました。ああ、全部自分が悪かったのだと、心の中で謝ることができたのです。はじめのはじめから愛されていた自分に気がついたとき、また優しい顔のお母さんが思い浮かんできました。上申行が終わり、散々迷惑をかけてきたお母さんに電話をかけて、今までは本当にごめんなさい。俺が全部悪かった。産んでくれてありがとう。と感謝の言葉を初めて言うことができたのです。翌日、お母さんの方から電話があり、マー君、滝口さんのこと。ごめんね。なんでマー君がこんなことになったんじゃろう。なんでマー君はこうなんだろうと思っとったけど、全部お母さんが悪かったんよ。でも、心の底では信じとったよ。ありがとう、と言ってくれたのでした。滝口さんは心の中で思い出していました。それは、どんなに周りの人が自分のことを悪く言っても、お母さんだけは決して自分のことを悪く言わなかったことを、大丈夫、素晴らしい大物じゃけん、大丈夫、という言葉を、もちろんお父さんにも感謝の思いが深まりました。お父さんは、彼がどんなに迷惑をかけても、どんなに苦労をかけても、いつも最後は彼のことを守ってくれていました。彼がやんちゃをして生命の危機に立たされた時も、助けてくれたのはお父さんでした。お父さんの大きすぎる愛に目覚めることができたのです。滝口さんは、青少年推しを一生学んでいく決意をし、そのまま研修生として、宇治別格本山に入山しました。自分が運命の主人公である人生をスタートさせたのでした。本日のテキスト、命を引き出す錬成会の204ページから205ページを一部省略して朗読します。我々は神の子であって、もうすでにいろいろの良きものを神様から与えられ済みなのである。ところが、現象に引っかかっている人々は、この荘厳な事実を忘れて、自分を醜いものと考えたり、貧しいものと錯覚したりして、苦しみ悩むのである。ところが、このような現象は、 ただ単にその人の心が現れているだけであって、決して本当の実在ではないのである。そこに引っかかっている間は、いかにもあるように現れているが、心を現象から放ち去り、実相の完全さを思い描くようにすると、いつの間にかきれいに消滅して、素晴らしい姿が現れてくるようになるものだ。それゆえ、我々はただひたすら実相を礼拝して、すべてのものとこととに感謝しておればよいということになる。我々人間はすべて、父母の大いなる愛念によって生み育てられてきた。そのご恩はいかなるものをもってしても比較することはできないほど大である。しかし、果たしてどれだけの人が父母に心から感謝しているであろうか。その感謝が人間をして真の人間たらしめるのであり、その感謝の心によってさらに一層素晴らしい実相が開見するのである。朗読を終わります。このように私たちは神の子であり、素晴らしい存在でありますが、悪い現象にとらわれると、その素晴らしさを見失ってしまいます。だからこそ、人生の真実を知り、生活することが大切なのです。実相という本当の姿を信じて、すべての人に、物に、ことに感謝して生きることが大切なのです。滝口さんも研修生として本当のことを学び、実践する生活を始めました。聖鳥嶺の本部講師という目標を達成するため、精進努力を重ねるのです。すると、楠本神の総務から研修生お世話係を任命され、研修生のリーダーとして、みんなをまとめていくお役をいただきました。研修生一人一人と真剣に向き合い、さらに与える生活を実践していくのでした。研修生活はいろいろなことがありますが、自分が運命の主人公である毎日ですので、すべてが彼にとって良き経験となるのでした。そして、彼が宇治別格本山に来て一年が過ぎた春、あの東日本大震災が起こりました。平成23年3月11日、宇治別格本山では一般錬成会が開催されていました。甚大な被害の状況を知れば知るほど、彼はいても立ってもいられなくなり、私に相談に来ました。復興支援に行きたいですと。私は、マー君、祈ったの？まず祈らないとね、と答えました。彼は心の中で、祈ってるわ、と思ったそうですが、実際は祈っていませんでした。そこから彼は、宇治別格本山の境内内にある聖霊昇魂神社で、聖鳥嶺のお経である聖経を特授して、被災者のために被災地に行って、何でもよいからお役に立ちたいということを祈り始めました。次に、楠本総務にも相談に行きました。復興支援に遠くへ行かせてください、と。楠本総務からは、今やるべきことをやりながら祈りなさい、と指導を受けました。そこで彼は250巻以上の聖経を特授し、5月の錬成会が終了してから、自分の休みを利用して、初めて復興支援のボランティアに参加しました。今やるべきことをやりながら、祈って行動したのです。それは5月6日7日のことでした。宮城県東松島市のボランティアセンターに行き、できる限りのことをして帰ってきました。ボランティアに行ってから彼は気がついたのでした。それは震災が起こって困っている人が苦しんでいる人がたくさんいるのに何もできない、行動できないと自己限定していたこと。ボランティアに行くことも大切だが、一人一人がそれぞれの場で愛の実践をすることがもっと大切なんだということでした。滝口さんは運命の主人公として自分のできることを精一杯やったのでした。しかし、彼の祈りに伴う行動が次につながり、宇治別格本山の職員、研修生が 復興支援のボランティアに次々と参加することができるようになりました。一人にできることは小さいことかもしれませんが、みんなの力を合わせると大きな力になることを私も実感させていただきました。さらに半年後の秋に滝口さんは楠本総務から本部講師を目指すなら大学を出なさいと指導を受け、京都の仏教大学に入学しました。通信制のコースで現在3回生です。働きながらの勉強で大変ですが、目標を達成するために日々努力しています。勉強は全くと言っていいほどやっていなかったので、彼の魂の向上はより図られています。成長の絵に来る以前の滝口さんは、周りに流される運命を生きてきましたが、宇治別格本山に来てからは本当に変わりました。筋金入りの非行少年から、今では筋金入りの好青年に生まれ変わりました。これからも自分が主人公の運命を歩み続けていくことでしょう。これは彼に限ったことではありません。お聞きの皆様も、ご自分が運命の主人公である毎日を送ることが大事なことです。すべての人に、物に、ことに感謝して、今日一日をお過ごしください。なお、本日お話しさせていただいた内容は、成長の絵が独自に運営している喜びの投稿サイト、ポスティングジョイにさらに詳しく掲載されています。インターネットでポスティングジョイを検索し、ジョイ一覧の中で、心のリーダーを検索していただくと、彼の書き込みをどなたでも見ることができます。興味を持たれた方はぜひご覧ください。本日は時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。